強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、スタッフが辞めない店長のリーダーシップということでお話をいただきたいんですけれども、
はい、
私これ実は自分が一番苦手なんですけど、感情をコントロールしなきゃいけないっていう部分ですね。私はどちらかというと気が短くて感情をなかなかコントロールできないのでこれは耳が痛いなと思って、感情をコントロールするというところを読んだんですけれども、具体的にはどういったことを。
そうですね、今回のこの本、ご紹介いただいている本の3章ではその6つのパターンをいろいろ載せているんですけど、まあ、実際リーダーシップというのは、まあ、こんだけでは表現できるぐらいの量ではなくて、もっと膨大なもんなんですけど、まあ、一番ベースになるのはやっぱりその今おっしゃっていただいたその感情のコントロールで、まあ、店長がお店の中でイライラしたりとか話しかけられない状態になってくると、やっぱりお店の雰囲気すごく悪くなるんですよね。やっぱりとっても大事なリーダーシップのところで、リーダーシップというのはそのお店のイメージ作りのところで、その店長の感情の、まあ、上下が大きく足を引っ張ってしまうということが多いんですね。で、実はそういう私も、まあ、店長時代なかなかその感情のコントロールがうまくいかなくって、お客様がいるにもかかわらず非常に強い口調でアルバイトを叱ったりとかですね、強い口調で指示をしたりとか号令をかけたりとかしていました。で、お客様に限らずその、まあ、優秀なアルバイトからそれを指摘されたりしたこともありました。分かっていても忙しくなってきて、もう自分がパニックになってしまうと、まあ、追いつかなくなってしまうと、やっぱりそのイライラをそのまま放出してしまう、コントロールがなかなかできないというのは正直ありました。まあ、もちろんそれではいけないと思って、まあ、自分で訓練をするために何が必要かというと、鏡を見て自分の表情を見るということが一番大きな効果的な方法だなと思いました。人に指摘されると、まあ、分かるんですけど、そうそうみんな指摘されないので、でこれは、まあ、今回っていうより、まあ、以前の本にもだいぶ書いたんですけれども、私店長の時にお店の中にいわゆる鏡、まあ、手鏡ぐらい大きい鏡みたいなやつを20枚ぐらい置きました。で、どこの角度でどう見ても自分の顔が映るようにしました。もうアルバイトだったちは大笑いしてましたけれども、いやこれはもう俺は自分の顔を見て自分で気づくって、でもし自分でそれが気づいてなかったら鏡の方をみんな指さしてくれっていうことをお願いしました。なんとかして、まあ、自分の感情をコントロールしようと。で、要はそのスタッフがそうやって余裕を持って私のことを指摘できるようになってくると、私自身も、まあ、そこの自分の感情の変化に気づくようになってきましたから、私がそれをコントロールを少しずつできるようになってくると、スタッフが先ほど言いました余裕を持ち始めます。そうするとお店もうまく回るようになってくるんですね。いい循環をしてうまく回れば、私もイライラする必要性がなくなってくるので、結果的には自分がイライラしないようにすれば、スタッフはどんどん落ち着きで余裕を持って行動する。で、それを見て私も余裕を持つという好循環を持つようになりました。いろんな感情コントロールの方法、みんなね3つ数えるとかいろんな方法世の中にありますけども、私は自分の表情とか自分の姿を見て自分がどんな状態かを気づくようなきっかけをそこで作りました。
はい、松下さんの本に書いてあって私も印象に残ったんですけど、あるイタリアレストランの店長がお話をしている内容としてですね、僕はいつも自分の接客スタッフへの指示などは今ご来店くださっているお客様を審査員としたオーディションだと考えているんですっていうふうに書いてあるんですけど、本当にこれいい言葉ですね。
そうですね、ユニフォームに着替えた途端に自分のスイッチを切り替えるっていう人は、まあ、優秀な店長は非常に多いですね。その時にテンションをやっぱり1ランク2ランク上げて、ホールに出た瞬間に全員が自分のことを見てるということをちゃんと意識をするという人は優秀な店長の中には多いですね。私服とかで街を歩いていてもお客様に声をかけられることもあるんですね、そういう人たち。で、その時にもし万が一道路に唾を吐いていたりとかタバコをスタッと捨てたとか瞬間をもし見られたりとか、もしやっていればですよ、ものすごく恥ずかしいし、お店の印象も台無しですよね。ユニフォームに着替えてホールに出たことも、もう当然なんですけども、そういう店長って私服で街を歩いていても結構緊張してます。 自分のことをアルバイトもお客様も街の人が見てるんだっていう意識を持ってますね。だからまあオーディションとかは俳優とかね、アイドルぐらいの気持ちでおるということがとっても重要ですっていうふうに彼は言ってましたね。
なんか大変ですね、
はい、大変だけどね。でもそれくらいの意識を、はい、持つことって、まあ、ゲーム感覚でもいいと思うんですよね。ユニフォームを着替えてホールに出るだけじゃなくて、もうともすれば一歩家を出たらもう人は見て自分のことを見てるんだという意識を持ち始めると、感情コントロールも厳しくいろんな設定をしなくてもできるようになってきます。
あとこれも難しいなと思うんですけれども、部下の間違いや変化にすぐ対応するっていうところですね。
その成長を感じさせるというところにも通じるんですけれども、はい、昨日のあなたよりも今日のあなたの方がよく成長してるよ、ここができるようになったのということは見ていないとできないんですね。で、見ているからこそちょっとした変化、昨日はお客様にご挨拶をするときにちょっと躊躇してたけど今日はすぐに言えるようになったねとか、昨日は2組に1組はどうも上手におすすめができなかったけど今日はもうそのおすすめ大成功連発してるよねっていうことは見てるからこそできるんですよね。見るということをやっぱり繰り返し、まあ、店長自身も意識をしていると変化が分かるようになってきます。変化のほとんどはミスではなくて成長なんですね。成長した結果を見るようにしていくと間違いを見つけることもできるようになってきます。で、普段からそうやってその成長をきっちり認めて褒めていると、間違いを犯してもそれを指摘することに自分自身も抵抗がなくなります。そこはとっても良くなってきたけども、ここはどうだろう、自分ではどう思うっていうふうに思うと、いや実はここうまくいかなくってですね、ちょっと手抜いちゃいましたって、そうか、次どうするというような会話をできるようになってきます。これは見てるからこそできる。だから、うん、成長を見つけて褒めるということを常に意識をしていると、間違いを犯してもミスを犯してもそれを見つけることも当然できるし、それを伝えることも伝えやすくなります。まあ見といてあげる、でスタッフも見てくれているという安心感が増えます。監視ではなくて見てくれているという安心感を持たせる見方をすればいいということだけですよね。
そうですよね。間違った時だけ指摘されたら嫌になっちゃいますよね。
もう人の間違いを指摘するのに命かけてる人も多いですから、どんどんやる気なくしますよね。一つ前の2冊目の本では、6回褒めて初めて1回叱ることができるんだよってぐらい、それぐらい、まあ3対1ぐらいのレベルで言ってるんだけど、3対1じゃなかなか難しく、もう6倍褒めろというように私は言っています。
そうですよね。褒めてもらえてれば、自分は信頼されてるんだって、いう納得ができるので、それで注意されても信頼されてるから注意されてるんだというふうにスタッフの方も理解できますよね。
褒めるのが下手な店長すごく多いんですね。まあ、経営者でもそうですけど、いやなかなか褒めれませんよ、いやいや褒めたらそんなの褒めるようなところってなかなかないですよって言ってる人に限って見てないんです。で見ていないので気づかないので褒めるところがわからないんです。見ていれば絶対に褒めるところは見えます。はい、見りゃいいだけの話なのでぜひ見てほしいと思いますね。
それから松下さんの本でこれも素晴らしいと思ったのはワークスケジュール作成っていうところですね、は
い、売上目標が書いていないようなワークスケジュールもよくあるんですけども、まあそれはもう最低だとしても、ワークスケジュールっていうのは一日中、まあ、スタッフも店長も、まあ、社員ももう朝から晩まで見ているものです。でどこで休憩を生かそうか、どこでそのポジションをやろうかっていうのは、それがその作戦の基本台帳になるんですよね。でそこにそのアルバイト一人一人のその成長のプロセスを感じさせるような、また発見させるような、そしてそのワークスケジュールにその日の入っているスタッフの個人目標を全部書いておく、ものすごい量になりますけど、一人一人のスタッフの今日の成長目標を毎朝もう店長なり、まあ、店長が休みだったらスタッフなりが考えることで、10人だったら10人のアルバイトスタッフの成長目標がそこにできるんですよね。で店長がそれを考えているわけですから、スタッフはそのワークスケジュールを見れば自分が今日何を目指して何を伸ばすかっていうのは分かってきます。次のステップに行くと、もうアルバイトが自分で書くようになります。明日のワークスケジュール、私の目標これですかって自分で書くようになってきます。そうすると店長自身が書く必要性もなくなってきます。ワークスケジュールは売上とシフトのラインを書くだけじゃなくて、個人のスタッフのその成長目標と成長の結果を書き込むような、そういうスペースが必要ですし、それをもう書きまくってほしいと思いますね。美しいワークスケジュールである必要さって全然ないので、そこまで使いこなしていて人不足になる店ないです。
ワー ークスケジュールが育成ツールになるっていうのは私も考えてもみなかったんで、本当にこのアイデアは素晴らしいです ね。
まあ私が今年を育ててくださったマクドナルドでは当たり前です。
あ、そうだったんです
ね。でもそれはあまり世間に広まってないというのは残念です、
ね、これいいアイデアですよね。
ワークスケジュールはね、もっともっと使いこなすことができるはずです。いろんなノウハウが我々にはあるので、成長するワークスケジュールということだけで本を書きたいぐらいですよ。
キャリアパスっていう言葉があるんですけど、まあ、それをもうちょっと短期間にしたのはこのワークスケジュールなのかな。
あのみんなあの1週間とか1ヶ月とかそういう、まあ、短くはないんですけど、そういう期間で成長を見ることが多いんですけど、毎日どころか1時間ごとでもいいぐらいです。成長のプロセスっていうのは1時間に3回しかできなかったことは次4回チャレンジしてもそれも成長なので、じゃあその次の期間は5回やってみようよとかいうことにやっていれば、2回しかできなかった子が3時間か4時間後にはもう5回できるようになるっていうことぐらいってそんなに難しくないんですよね。それもワークスケジュールに目標として書いておけば本人もチャレンジします。で、店長以外の人間がそのホールリーダーとか時間帯責任者とかがそれを見てもそれが分かるので、そのアルバイトにそのことに対してアプローチすることができます。そのお店その日に入っているスタッフ全員がお互いの目標をみんなで理解し合う、その結果がその日の売上目標の達成につながるんですよ。だから売上目標だけ書いてるなんてみんな楽しくもなんともない。今日が40万円の売上目標と仮に、まあ、そんなすごくはないかもないけど、まあ、10万円でも、ね、10万円の売上目標があったら、そのうちの何分の1を自分が担うんだっていう気持ちをやっぱりアルバイト自身が持つことってやっぱりワークスケジュールの作り方だと思いますね。
はい、わかりました。ということで時間になってしまいましたので、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います。松下さん、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。